カの16章の19節から31節。ルカの16章の19節から136ページになります。新約の136ページです。ちょっと長いんですが拝読いたします。よろしいですか。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできをなめていた。さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことをよく聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。それではお願いします。
まあ、今朝、武田教会兄弟からちょっと電話があったんです。まあ、知り合いの方はおそらく、まあ、癌でしょうけど入院されてるし、いつまでもつかわからない、まあ、という話だったんです。そして、まあ、彼は死は終わりではないという山川清子姉妹の会田派の差し上げで、あの夫婦として、まあ、子供がいないんですけど、非常にもう喜ぶようになったらしいんです。一緒に読むようになり、結局ね、もう少しおしまいだと思った人は、死は終わりではないと考えるになれば、やっぱり違うなのではないでしょうか。ですから、まあ、死について考えることとは非常に、まあ、大切なのではないでしょうか。まあ、この間月地のがんセンターで働いている笹子光先生の書かれた本、すなわち家族が癌にかかった時という本の中で、彼はやっぱり何があってもその真理を語るべきです。死にそうな患者さんに真理を語れ。まあ、どうしてであるかと言いますと、計画することができるためです。暗闇から脱出するためです。まあ、彼はどういう方かわからなかったから、一度まあ重田家に頼んだんですね。まあ、重田家は先輩でありそしてまあ林田の本と証しの第4集を送ってもらったんです。重田家も手紙を書いて、まあその後で彼はまあ手紙を書いて、実は聖書のこと何にもわからないけど、まあビクトユーモの一度会いたいと、まあ一度2月8日まあ決めたんですね。まあ癌センターで会うようになりますけど、ぜひ まあ、祈りの中で覚えていてください。結局彼の出した結論は、未信者としての結論は、普通の家庭の中で毎日死について語るべきです。なかなかね、勇気ある医者なのではないでしょうか。彼は患者さんたちに必ず直接に言ってます。実はああだこうだ。結局嘘つくことによって何にもならないと分かってるからです。もちろん信者も毎日自分の死について考えるべきなのではないでしょうか。ね、あさって終わりだと考えればね、やっぱり真剣になります。ですから、まあ、死について考えることとは非常に大切なのではないかと思います。なぜならば、信ずる者も、いわゆる未信者も、死と生き続けなければならないからです。死は決して終わりではないからです。主の救いに預かった者が永遠の命を持ち続けることは、聖書を通して明らかにされています。つまり信ずる者は永遠の命を持っています。主と共になり、そして意識して主の提供された救いを拒んだ者は、すなわち頭を下げたくない人々は、苦しみと苦悩の中に置かれるようになると、このルカ伝書6章を通してはっきり分かることができます。確かに救いを拒む人々といえども、永遠に存在するようになると聖書ははっきり言っているんです。しかし新しく生まれ変わらない限り、本当の命を持つことができません。本当の命とは、主との交わりの中にあって初めて存在するのです。命の君であらゆるイエス様と一つになることによってのみ、人間は誠の命を持つようになります。自分のわがままも認めたくない、何があっても正直になれたくない人々は、この世でも本当の命を持っていない。まあ、霊的に死んでいるからです。霊的に死んでいることとは、神から離れている状態です。まあ、このルカ伝書6章の言っていることは、信ずる者もそうでない者も、いつか死ななければならない。信仰があっても、いつか死ななければならない。けど、信ずる者の魂と霊は、主との交わりを持って生きているから、死んだ瞬間イエス様と共になります。救いを拒んだ人々は主に対して死んでおり、主から離れているために本当の喜びを、また平安の命を持っていません。だから、まあ、希望のないものです。パウロはテサロニケの手紙の中で、まあ、人間の二種類に分けたんです。ある人々は希望を持っているし、ある人々は希望なしに生きているものであると。まあ、この中六章を見ると、死んでからの状態について、いろんなこと、分かることができます。結局、救いを拒んだ人々は、苦しむようになる。死んでから人間ははっきりとした意識を持っている。もう眠っちゃおう、ね、何もわからなくなる。あるいは存在しなくなると考える人もいますけど、決してそうではない。この金持ちとは過去のことをはっきりと思い出すことができたのです。そして救いを拒んだ人は、生きとる間に意識して拒んだ人々は、誰からも元気つけられないのであると。 ということも明らかになってますし、そしてこの苦しみから逃げようと思っても無理であるとも書かれています。生きとる間に悔い改めるチャンスが与えられていたから、そして意識してそのチャンスを受け入れようとしなかったから、自分で全責任を負わなければならないということです。またイエス様ははっきり、救われた人と救いを拒んだ人との間には大きな淵が横たわっているとあります。すなわち主の救いに預かった場合、者の場合には、まあ、子供が父親の懐に飛び込んでいくように御国へと召されるのであります。救いを拒んだ人には最後の審判のために義なる聖なる神の前に出て行かなければならない。まあ、死に対して備えのない未信者の生活は何という悲劇なのでありましょうか。バッハの音楽行きと、まあ、夕べも遅く、まあ、カブサムの家庭紹介終わってから戻ったんですけど、ずっと車の中で、まあ、クリスマスオラトリオを聞いたんですね。もう喜びに満ちているものなんです。いや、結局まあ主を知ることとはもう最高の特権だ。バッハですからいつも心から死をも待ち望んでいたのです。生きているこの世よりも死んだ後に来る世界の素晴らしさを信仰の目で見ると、今の目に見える現実は大したもんじゃないよ。ですから聖書は死は終わりではない、死んでから始まるよとはっきり言っているのです。もちろんイエス様を信ずる者も本来は黄泉の国へ行くべき運命に定められていたのです。けどイエス様の死によって罪が贖われ、罪から解放されたために永遠の命を持つことができるようになったのです。イエス様の言われた言葉ですけども、ヨハネでのよく引用されますけども、ヨハネでの五章誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信ずる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。一節だけですけど、ちょっとつかめない内容なのではないでしょうか。結局聞く耳を持つ者は素直に主の御約束をつかむ者は永遠の命を得るようになる。永遠の命を持つ者とは当然ですけど裁きに遭うことがない、もうすでに霊的な死から命に移されているからですと。私の言葉を守る者は決して死を見ることができない、すなわち永遠の滅びを経験しないということです。死んでから決して裁かれないとイエス様は言われたのです。聖書の中で最も素晴らしい約束の一つは、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。まあこれこそが永遠の安全を意味しているのです。私を信ずる者は死んでも